かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
番組改編期でございます。
はい、
宮崎県宮崎市からメッセージを頂戴しました。
はい、
ラジオネームスーパーラジオマスターさん。
はい、
この方定期的におはがきをいただきます。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。おはがきもですね、ちょっとやっぱりなんか少なくなってきましたので、やっぱりメールで送ってくる方がね今大半ですから、
はい、
なんかたまにおはがきとかこう封書いただくと嬉しいですね。
その文字にこう思いみたいなものを感じますね。
感じますね。林田さん、村山さん、はい、毎週楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。番組がスタートしてもう4年半になるのですね。そんな経ちますかね。4年半。
2人ともそういう風に認識してませんでしたね。
今日が233回目なので、
はい、
それぐらいでしょうかね。うん、宮崎では途中からのネットでしたが、うん、聞いていて面白いです。半年に1回来る改変期にはドキドキしますけど、何度も宮崎は乗り越えてくださり
MRT さんが
嬉しく思います。
はい、
このお便りが読まれる頃には地元ネット局でもこの番組が聞けていることを祈ります。ではまた。はい、ご安心ください。宮崎放送さんは続くようでございます。
放送継続でございます。
ありがとう宮崎の皆さん。一部ですね、お別れの地域もあったようでございますけど
ね、ちょっとご挨拶させていただきました。
まあ、また来春会えるさってことで、
別れがあれば出会いもある。
ありがとうございます。頑張っていきましょう。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送IBC 岩手放送 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオさんが、以上4局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ。
もう一通メッセージをご紹介しましょう。
はい、
ラジオネームシローさんです。
はい、
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストやユーストで楽しませていただいています。
ありがとうございます。
さて、今回メールさせてもらったのは九州のアナウンサーであるお二人にお尋ねしたい件ができたからです。それは、
はい、
血で血を洗うくまモン勢力争い問題です。これはTBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国9月15日放送分の前半で紹介されていたくまモンの読みのイントネーションが地元の熊本でも真っ二つに分かれているという問題らしいんです。
うん、
詳しくは TBS ラジオ日曜天国のポッドキャストを聞いていただきたいんですが、安住アナ独特の想像を交えた血で血を洗うくまモン勢力争いが全国の局アナに会場が回ってくるほどの事態になっているという様がむちゃくちゃ面白くて、同業の林田さん、村山さんや NBC はどちらの勢力に組みするのか、オタク話とはちょっと違いますが、アナウンサー楽屋話としてユーストの幕開のトーク時にでも話していただけると嬉しいです。それではまたお体ご自愛くださいということなんですが、せっかくですからもうラジオ本編でね、この件については実はキカラジでは何度か話題にしたことがあります。
もうすでにね、それこそあのユーストの幕間のお話でねさせていただきました ね, もう答えは出ましたね。村山さんだってずっと言ってたじゃないですか、血で血で洗うくまモン問題ってね。はい、
そうです、もう、まあ、あの林アナウンサーの意見はまた後で聞きますけれども、もう私的にはですね、
はい、
くまモンで決着がついております。
ついてんだよね。
なぜなら、
うん、
RKK 熊本放送の本田アナウンサー、うん、
本田部長ですね、
部長さんでいらっしゃいますけれども、はい、本田アナウンサー直々に、
はい、
くまモンはくまモンであると私ども説明を受けております。
長崎放送の局アナとして、
はい、
はい、
くまモンの門はですね、 くまモンの門はと言いましょうか、はいね、あれはドラえもんの門とは違うのだと、
うんうん
ねポケモンの門とも違うのだと、ね、くまモンの門は熊本門熊本もの、これが縮まってくまモンになっているわけで、まあ、例えば私たち林田村山は長崎の人間でございますが、我々は長崎のものである、長崎もんやもん、ね、長崎もんと同じアクセントでないと意味が通らない、
うんうん、
なのでくまモンということで、う
ん
はいまあ、ある意味アクセント的には決着がついているところでございます。まあ、なんていうのかな、理屈で言うとそういうことでございます。
安住くんのあの番組は聞きました？
あ、私聞いてないです。
あれはね、そこも踏まえた上でのその後の展開を面白おかしく、まあ、あの東京オリンピック決定になぞらえ て扱ってるんですけど、
ははは
問題はね、
はい、
その主張が熊本の老舗2局だけだったんだって。
どーん、
熊本放送 TBS 系列とははそれからテレビ熊本の TKU かな、
はい、
老舗2局は熊本と平板化するんだけど、新局2つはですね、くまモンで主張したんですって。
日テレ系とテレ朝系は、
そうで2対2で分かれてしまって、で最終的に、どこで判断してもらおうかというのがずっと行き先が変わっていったんですって。
ほうほうほう、
そういう行き先があって、でくまモンに対してどうなんですかっていう質問が飛んだことに対して、ツイッターでくまモンは自らくまモンで呼んでほしいもんってつぶやいたそうです。それこそほらくまモンじゃないかっつったら、反対派の皆さんたちは、いやいやいや、これ誰よって、本当にくまモンがつぶやくわけないだろって、アクセント問題関係ねえじゃないかっていう異論が出、そして次に言ったのが、あのデザインを作った水野学さんという方ですね、私大好きでございますが、はいはい、その方がどっちですかって聞かれて、私はくまモンをイメージして作ったんですとお答えになってしまった。
あら、まいったなこりゃ。
そこでまたあの全国的にいろんな展開をしているキー局はですね、くまモンというのを扱いになっていて、だんだんだんだんそれが定着する中で、もうくまモンでいいじゃないかというふうな流れになってきた。そこに熊本日日新聞に対してですね、さまざまな投書が、あれはもともと村山さんがおっしゃった通り、くまモンがベースなんだから平板で読まないとおかしいだろうって投書が相次いで、じゃあ熊本県さんどうするんですかって言ったら、今度皆さんが好きなように読んでくださいっていう回答をしたらしいんです。ね、
なるほど。
そして最終的に落ち着いたのが NHK の熊本放送局で、はい、もうあそこは老舗の局ですからどうするかなって思ってたら、くまモンを支持したそうです。
あら、意外。
はい、それを受けて本田さんが取った行動が、 TBS 系列のアナウンサー全員に対して、あるいはアナウンス部長に対して、どうかくまモンと、意味はこうですから平板で呼んでくださいという会場が回ったという、そういう壮大なストーリーでございます。
その会場は私も読ませていただきました。
来ましたね、我々のところにもね。もちろん我々はくまモンでございますね。
くまモンです。あのやっぱりね、本田さんとはもう何度も私も一緒に仕事をした中でございますので。
そうですよね、我々非常に身近な方ですね、
はいはい、もうスポーツ中継やら何やらでね、
はい、
もう本田さんがそうおっしゃるなら、
もう本田さんがおっしゃるなら、
そう、そう、
だから僕は同じことを抱えていて、やっぱり地元でそう読むんだったら、地元しか使わない言葉ってあるじゃないですか、うん、それにやっぱり従ってほしいんですよ、うん、長崎くんちというね、あのお祭りがあるんですけど、これをですね、あの長崎くんちって言ったりするんですけど、長崎くんちとかですね、いろんな違う読み方で他の地域のアナウンサーが言われるとちょっと違和感ですよね。とか長崎くんちなんだけど、くんちだけ取るとくんちって平板化するんだよね。くんちって言われると違和感あるんですよね。
いや、そういうことなんですよ、うん、また同じような例でね、うん、あの林田村山の先輩に峰アナウンサーというねアナウンサーがいたんですけれども、
は
い、
名前ね、
峰俊勝アナウンサーがですね、東京に行くと峰さん峰さんって言われてしまうんですよ、
うん、
市長とかスポーツ中継とかで行くとね。でもあの固有名詞として峰なわけなんですよ。
我々は峰さんと呼んでましたね、
はい、もう長崎では峰さん峰ちゃんと呼ばれていたわけで、これは峰って言われてしまうと違う人になってしまう。
違うんだよね、イメージからいくとね、うん、3つの根っこの方の峰を僕は思ってしまう。
ね、いや東京では峰だからって言われても、いやいやだって固有名詞なんだもんって思うわけです、
うん、言いたくもなるよね。
くまモンも一緒です。
くまモンですよね、
はい、くまモンです、
はい
はい、
どんな番組でくまモンと呼んでても我々にとってはくまモンです。
くまモンです。
くまモンですよ、
はいはい、この話題で10分10分間も使ってしまう。
もうご理解ください、
はい、よろしかったでしょうか。じゃあ 今週のテーマがですね、はい、最近読んだ漫画2ということで、うん、メッセージを頂戴してますので一通ご紹介しましょうね。山平さんです。長崎県出身、東京在住の山平です。放送はポッドキャストで毎週拝聴しております。
拝聴ですか。
はい、聴です。はい、ところで、埼玉県を舞台にしたラキスタに始まり、茨城県のガールズ&パンツァーや、埼玉県秩父市を舞台にしたご当地アニメなどなど流行っていますが、我がふるさとの長崎県もその例に漏れず、去年の佐世保市を舞台にした坂道のアポロン、そして今シーズン放送中の長崎市をモデルにした幻影をかける太陽、まあ、表記上は長滝市になっていますが、ご当地アニメの流れに乗っておりますけれども、新たに長崎県を舞台にしたアニメが発表されました。それは私が初めてキカラジに投稿した時におすすめさせていただいたスクエアエニックスから発売、吉野さつき先生作の五島列島を舞台にしたバラカモンです。
さすがアクセントも完璧ですね。
バラカモンそう、あ、これも門がついて
る。そうなんで、熊本同じなんだよね。
あ、
バラカモンなんだよね。
バラカモンとは言わないでください皆さん。
そうですね、バラカモンですね。
バラカモンです、うん、これはもうバラカモンしかありえません、うん、偉い先生を殴って五島列島のとある島に文字通り島流しされてしまった主人公で若き書道家半田先生が、都会では気づかなかった書道家としての感性を島での生活を通じて磨かれていく点々点という話なんですが、基本は島の子供たちや住民に半田先生がもてあそばれるのを楽しむ作品です。でも話のところどころに読者にも考えさせるところや不意に感動させる話もあって、読んでて飽きない作品です。アニメ化が始まる前に皆さんにぜひ読んでもらいたい作品です。そして番組でいつの日か長崎県が舞台の漫画特集とかできたらいいなって思ってます、ということで、はい、バラカモン進めていただきました。
はい、ということで最近読んだ漫画、このメッセージを受けまして、私9個だって、
急遽
購入いたしました。あのね、今ね8巻まで出てるみたいです。ところが私が手にしたのはですね、7巻まで手に入りました。
あ、
で読んだのは6巻まで読みました、この週末にですね。ああ、はい、
私は多分5巻まで持ってると思いますね。
そうですか、面白いね。
面白いです、
とっても面白かったです、うん、でさっきのバラカモン問題じゃないけど、はい、地元の人間には分かりすぎることだらけですね。
そうです、
それもそのはず、この吉野さつきさんは長崎県は五島市のご出身ということで、まあ、ご自身も後書きにたくさん書いてますけど、うんうんうん、自分自身の体験がやっぱりベースになっているということがあって、でとってもやっぱりリアルでしたね、はい、そういうこう、まあ、田舎といってもさらに離島での暮らし向きというのが色濃く描かれていて、本当に五島の皆さんこれ読むとね納得できる、
うん
うん、あの妙にこうね、なんだろう、ステレオタイプとして描かれているような臭みもなく、本当にごくごく自然に島の生活というのが登場するなというのがもう第一印象で、本当に久しぶりに漫画読んでて途中でプッと吹き出すシーンが多い作品に出会いましたですね。特にね、で島ならではだなと思ったのは引っ越しのシーンとか覚えてますか。
はい、
あの段ボールが運ばれてくると島民がいつの間にか夕方集まってきてみんなで手伝いをし始めるというような引っ越しのシーン、冒頭あるんですけど、それとかね、台風がやってきた時に、手が足りなくなった時はお互いの家をこう補強したりとか修繕をしましょうというような精神だとか、あと面白かったのが餅巻きですね。餅巻きに対する文化、取るんだけどもらったらもらったしこ人に返しましょうとかね、普段からお世話になっている人に対してやったり取ったりというような、そういうこう互助関係の小さいコミュニティでの生活というものが色濃く描かれていて、本当に本当にあの生活の状況がよく分かりすぎて身近に感じるものでした、
はい、
で一方で、あのこのね、あの半田清舟さんっていうのは書の世界でね、うん、まあ、ご紹介もありましたけど、偉い人殴って、
そうそうそう、
で島に、まあね、島流しっていう表現ですけども追いやられちゃうんだよね。でそこで出会う人々によってこの人がどんどん変わっていくんですよね、うん、つまり誰かと付き合うことで、これは無理やりかもしれない、誰かと付き合うことでその人自身のものの考え方とか生み出すものが変わっていくというプロセスを我々は同時進行でね体感するわけですよね。でこういうドラマってやっぱり本当に面白いなと思って、のだめもそれに近いじゃないですか。のだめにあったの先輩がどんどん変わっていくし、坂道のアポロンもそういうところがあるし、古くはですね、僕は実はこれはね アルプスの少女ハイジを思い出してしまいましたね。
はあ、なるほど、
ね。わかるでしょ、恩人の心が、ハイジと出会うことで変わっていくじゃないですか。作品そのものは短いんだけど、あの半年間から1年間かな、あの間にずっとこうハイジによって大人が変わっていくというプロセスはこのバラガモンにも通じるところがあるなと思いながら読みました。ただやっぱり一方でまだ8巻7巻ぐらいまでしか、まあ、もちろん読んでないんですけど、やっぱ書の奥深い世界がもっとあると思うので、今後その書道のね深い世界がどういうふうに描かれるのかなっていうのは期待してますね。で、人が変わったこと、磨かれたことによってどういうふうに生み出していくアートとしての書が、変化していくんだろうっていうのは今後のまあ見どころだなと思いながら読み進めているところですけどね。
あの聞かせられないラジオはね、長崎県佐賀県だけではなくて全国で結構聞いていただいているラジオなんですけれども、だからあの、まあ、ひょっとしたら関東にお住まいの皆さんがね、私たちが五島について語る言葉を聞いて、同じ長崎でも違うのみたいにね思う方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思ったんですが、あの、ね、実際ねやっぱりちょっと違うんですよね。
違うしね、やっぱりね長崎のね本土側に住んでいる人の中には、僕ね知り合いにね五島出身の人がいたんですよ、でその人からこういう風な違いがあるんですよっていうカルチャーショックも含めて聞いていたので、ああなるほどって納得してるんだけど、意外と本土側の長崎県の人も知らない生活かもしれない。
そうでね、あの私も経験的にですね、あの高校時代にですね五島壱岐対馬からそれぞれまあ、越境入学的にね、
高校の時
に、
ね
高校の時に下宿して、離島から長崎市内の高校に来てる友人が何人かいたんですけど、例外なくねいい人たちだったんですよ。
そうだよね、
もうだからこのバラカモンに出てくる人々、島の人たちを見てると、あこういう中で育つとああいう風に育つんだなっていうのがね、よくわかるんですね。
そうだね。
でまた僕らあの長崎県の人間がこのバラカモンを読んでいて多分同じことをみんな考えると思うんですが、公務員とか学校の先生は必ず長崎県の教職員の場合ね、
離島勤務しなきゃいけないんですよね。
離島勤務というのがあるんですよね、まあ、しない職種もありますけれども、で、最初やっぱり本土側しか知らなくて島に住んだ経験がないと最初、まあ、誰だって引っ越しというのは多少の抵抗があるもので、まあ、しかも島の暮らしってなると未知の世界ですからね、抵抗がある人が多いんだけど、かなりのパーセンテージで本土に帰ってきたくなくなるという話を、ね、聞くんですよね、すごくねいいとこだったっていう、ね、話を、ね、本当に聞くので、まあこのバラカモン、いやなんかこう読んでるだけで癒されるというか、まあ林田さんの言う通りね先も気になりますしね。
そうだね、ただ一方でね島のコミュニティっていうのは、まあ、プライバシーがないわけだよね。それにこの、 あの半田先生も戸惑うんだけど、そのプライバシーがないものを心地よいと思えるのか、プライバシーがないことがもう息が詰まってもう全ての生活が分かってるわけでしょ。あの人のところに何が来た、
そうそうそう、
郵便物がこんなだ、こんな失敗したっていうのは全部みんな島民みんなが分かっちゃうような、そういう世界が、息苦しいっておっしゃって外に出る人もいる。ただこのね半田清舟さんはそういうプライバシーがない世界に初めて身を置いて、これが実は心地がいいんだってことをね、なんとなくこう気づいていって、生まれてくる作品もねまた変わってくるという、それをプロセス見るの楽しかったですよ、
ね。まあ、現在進行形でねまだコミックスがこう出ている作品ですので、
ね、これウェブ展開なんだよね。
そうなんですよね、まあ、この番組でもですね、これまでもいくつかウェブ展開の作品を紹介しましたけれども、このバラカモンも、まあ、成功している作品の一つでしょうね。アニメ化までされてしまうんだから
面白い。これはもう長崎県民の皆さん応援しましょう。この作品は本当に面白い。
今ねあのメッセージをいただいた山平さんのね、このメールの中にもありましたけれども、ご当地アニメの流れというのがありまして、聖地巡業ね、木からじにもね聖地巡業というあのメッセージをくださった方いらっしゃいますけど、五島にこう行ってみたいなと思う人が全国に増えてくれると楽しいですね。
本当ですね。で実際にあの五島出身の方だからモデルになっている場所があったりしますからね。
そうそうそうそう、
楽しみじゃないですか。
はい、ぜひバラカモン、私からもお勧めしたいと思います。
はい、
悩みがあるなら木からじさんに相談してみて。何をそんなに悩んでるの。ま、 恋の悩み？また恋の悩みか。よし、10歳児だけど今回は背伸びして答えちゃおうかな。なになに？片思い？うん、そりゃもう告るしかないよ。当たって砕けちゃいなよ。え、なんで失恋前提なのかって？だってこんな番組に相談してる時点でダメに決まってんじゃん。じゃ、振られた後に聞くと心が安らぐ曲先にかけとくね。キカラジタンのバラード。
私、聖地巡業って言いました？
はい、大相撲かなんか意識してらっしゃるのかしら。
巡礼の間
違いだ。そうだよね。あまりにも確証を持って巡業とおっしゃってるので、あれ違ったのかなと私が自分自身疑ってしまいました。
あまりにも自信たっぷりに言われる
ね。はい、巡業なんだ本当はって思ってしまいました。
ごめんなさい。
説得力があったってことですね。
あ、それからね、うん、幻影をかける太陽の長滝氏なんですけれども、
はいはい、
あの永久の A に大滝栄一の滝で長滝氏なんですけど、
大滝栄一の滝で、ね、間違いないです、はい、
我々の世代も聞いてきます、
ね、どんちゃですね、
はい、ね、なんかいろいろなサイトでもう個人ブログとかで聖地巡礼をねやってらっしゃる方いらっしゃって、あのなんか比較写真みたいなのをね載せてる方もいらっしゃるんですよ。すごいですよ。あのなんかこう裏上とか眼鏡橋のあたりとか、あのそのだからテレビのねその画角通りに写真を撮って比較みたいな感じで載せてる方がいらっしゃるんですが、
ええ、
あ、なるほど、これは長崎でしっかりとロケハンをして、作られたアニメなんだなということがよくわかるね。押村区は長崎で放送されてないというだから見たことないんだけど。
多いんだよねそういうケースがね。
片道のアプロンはね後で放送がありましたけどね。
ねえ、思うんだよな。
長崎で放送、あ、弊社がすればいいのか。
そうだよ、だから、ね、長崎人ってね長崎が出てくる作品見るの好きなんだよ。
ものすごく好きですよね。
ただアニメがねもう一つなんだね、乗ってこないんだね。不思議な県民性。
弊社が頑張ればねまたいいんですけど、ね、
そうそう、まずリスナーに対して言うよりもうちの編成に対して言うべきことだったのかもしれませんな。
バラカモンは頑張ってほしい。
本当だね、ネットできるんだったらしてほしいね、うん、
ラジオネーム腹筋割るぞーさんです。
はい、
林田さん、村山さん、お久しぶりーふ。
僕はブリーフ派ではありません。
トランクス派。
トランクス派です。
私もですね、
はい、
先週公開初日キャプテンハーロック見てまいりました、
はい、
まず驚いたのは映像の素晴らしさ。日本のフル CG アニメもここまで来たかと感心しました。しかしあの人は私が人生の師匠と仰ぐキャプテンハーロックではありませんでした。
うーん、
ハーロックと名乗る以上は迷わず鋼鉄の信念を持ち友を裏切らず絶対的な存在でなければなりません。タイトルが違えばそこそこいい作品だと思うんですが、そこだけは残念でなりません。ああそうですか。私あのまだハーロック見てないんですよ。
私も見てない。
ただねハーロックを見てきた、スタッフ、NBC のスタッフはベタ褒めでした。すごい面白かったって言ってました。
ということは事前にハーロックに対する思い入れの具合によって見え方が少し違うってことかしら。
それはね正直あると思うんです
よ、
ね、まあその視点の違い、まあ、ハーロックを見てから私はまたそのあたりを語ってみたいなと思います。
はい、
ところで来週は
宇宙戦艦ヤマト2199大感想大会。
いやいや、ヤマト2199もいよいよ最終回でございます。
これリスナーの皆さんからもメッセージが来ると結構長くなるかもしれないね。
ということで皆様のメッセージもお待ちしながら、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。